説教ガマリエルの憂鬱と題しまして、宍戸俊介牧師にお願いいたします。
ただいま使徒言行録の5章の17節から5章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。このところにガマリエルという人物が登場してまいります。十字架にかけられて殺されたシエスが神様によってよみがえらされ救い主として立てられている。自分たちはその事実を述べ伝える証人であると使徒たちが率直に力強く語ったとき、サドカイ派を中心とする人々の妬みと怒りを買ってしまって最高法院に引き立てられ、そして形の上では合法的に殺されそうになります。ガマリエルはそこに登場してまいります。彼は真面目で賢く信心深い人でした。今日聞いたところの34節にガマリエルについてこんなふうに紹介がされています。ところが民衆全体から尊敬されている立法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人、でこのガマリエルは使徒パウロがまだサウロと名乗ってファリサイ派だったときにサウロの先生だったことでも知られている人物ですが、このガマリエルが懐の深い高潔な人物だったということは、今日のところで召集された最高法院の場での発言からもよくわかります。この最高法院の裁判の中で使徒たちが非常にはっきりと、死へこそ救い主メシアなのだと、そう発言をします。でするとその場に同席していた議員たちのうち多くの者が激しく怒って使徒たちを殺そうと考える。でその場面でガマリエルは腹を立てて息ぎたつ同僚たちをいさめているのです。議員の多くが怒りに駆り立てられ前後もわきまえずに使徒たちを殺そうと思っている。そのただ中にあってガマリエルは立ち上がります。そして今自分たちにできる事柄の限界をわきまえきちんとした手続きを取るようにと忠告をします。ガマリエルはいかにもファリサイ派の教師らしく、少しでも聖書に照らして過ちが犯すようなことがあってはならない、念には念を入れて行動するようにと警告するんです。ガマリエルはこんなふうに言います。今ここで使徒たちを気ままに取り扱って怒りを爆発させたとしても、よもや神様に逆らうということにはならないと思うけれども、しかしそれでもなおここは大事を取った方がいい。今しばらくは軽はずみなことをするのではなくて辛抱して事の成り行きを見守るのがいい。もしここで起こっている出来事が人間から出たことであるならば、これまでにも前例があるけれど一時的に人々に強い印象を与えてもやがてそれは廃れていくに違いない。最近のイスラエルに起きたいくつかの一時的で熱狂的な出来事を見てもそうだというふうに言います。38節から39節のところでこんなふうに言うんです。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい、放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は 神に逆らうものとなるかもしれないのだ。理にかなったガマリエルの言葉を聞いて、一時行き来たった最高法院は無謀な企てを実行に移すことを控えます。そして使徒たちは誠に間近に迫っていた死を免れるというふうになりました。でこの時以来、ガマリエルはユダヤ人以外の人たちからも道理をわきまえた寛容な精神の持ち主として大変尊敬されるようになります。で確かにここには短絡的な劇場に駆られて、処置をするのではなくて冷静で寛容にことを行った跡が見られます。しかしです、ここで問題になっていたことというのは一体どういうことだったのでしょうか。この時使徒たちが非常にはっきりと率直に弁明したことによって問われたのは何か。それはユダヤ人たちが木にかけたそのことで亡くなり復活した主イエスを救い主として告白するのか、それともそれを拒否するのか、その白黒をはっきりさせるということです。ペトロと他の使徒たちが最高法院の法廷に引き立てられ、そして証言を求められます。そこで使徒たちははっきり証言するんです。29節のところです。ペトロと他の使徒たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし救い主としてご自分の身に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。ペトロは言うんです。あなた方も神様の民の一員なら、あの方を拝まなくてはならない。しかもそれは即刻今ここであの方を救いの示しやと告白して拝むようでなければならない。まさしく木が熟してる、そうこうに言われてるんです。ところがそうであるのにガマリエルは言うんです。決断してはならない、まだ決めてかかってはならない。ガマリエルはここで率直な使徒たちの言葉を聞いて本当はどういうふうに応じるべきだったんでしょうか。いかにも寛容な人物として応用に振る舞ってみせるというのではなくて、本当は彼自身がこの木にかけられた方の前でこの方を受け入れるのかそうでないのかをはっきりさせる、そのことを、その決断を求められていたんじゃないでしょうか。ところがガマリエルは、宗教的に中立の立場を取り続けるんです。彼は選ぶことをしません。ここに木にかけられよみがえった方がいらっしゃる、この方こそ救い主だ、私たちはその証人だし聖霊もこのことを証ししてるんだ、そう聞かされても相変わらずあれかこれかという態度を取り続けます。でこの箇所から教えられることがあります。人間は時に誠に賢く柔和で中庸の道を進み、懐深く慎み深くあっても、そして信心深く自分ではあるとしても、そういうあり方をしたままただお一人の救い主である主イエス・キリストの脇をすり抜けてしまうことがあり得るんです。 誠に穏やかに、時には微笑みさえ浮かべながら、そうして救い主イエス・キリストの脇をすり抜けていきます。そしてこのことというのは実は誠に重大で深刻なことなんです。というのも、この日ガマリエルがどっちつかずの態度を取った相手が相手だからです。この相手って一体どなただったんでしょうか。実は今日の記事を聞きながらこのガマリエルのことを考え始めるとです、実は今日の記事というのはこれは単なる物語というものを超えてきます。私たちが聖書の物語をただお話として聞くということを超えてしまって、私たちはもはや物語の聞き手、傍観者ではいられなくなります。本当に思いがけないことですけれども、今日の箇所っていうのは私たちをこの最高法院の裁きの場に連れてくる、私たちをこの聖書の中に引き込んでしまうようなところがある箇所なんです。使徒ペトロは語ります。あなた方が木につけて殺したイエスを神様復活させられた。神様はイスラエルの罪を許すためにこの方を導き手とし救い主としてご自分の右に挙げておられる。私たちはその事実の証人だ。聖霊もそのことを明かしてるんだ。こういう聖書の言葉を聞かされながら、私たちは自分が尋ねられるんです。あなたにとって主イエスという方は一体どなたなのか。私たちにとってイエス様ってどういう方なんでしょうか。イエスがこの私にとってどういう方なのか、その考え方についてはうんと大雑把に言うと、これまで3つぐらいのタイプが考えられてきているのではないかと思います。でまず一つは、そもそも主イエス・キリストなんていうものは存在しなかったんだっていう考え方です。人間の理性に従って考えるならば、死んだ人が生き返るなんてことはあるはずがない。だからここで人たちが言ってるみたいに、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神様が復活させられて導き手とし救い主としているなんていうことも実際にはあるはずがないことなんだ、そう考える人たちがいます。イエスがキリストで救い主だなんていうのは、これはただ弟子たちが荒唐無稽な作り話を信じてしまっただけだ。当時イエスという人が十字架にかけて殺されたけれども、そのイエスにどっかで生きててほしい、そういう思いを願っている人たちが、キリストについての神話を作り出した。その神話が口伝えに広まっていくうちに、次第にまことしやかに語られるようになって、ついには文字として聖書の中に取り上げられるようになったに過ぎない。私たちが聖書の中から聞いているのは決して事実じゃない。でそういうふうに考える人たちがいます。でこういうふうに考える人たちは、聖書という書物を信仰の書物だとは認めません。主イエスへの懐かしい記憶であるとか、あるいは人間が想像力をたくましくして作った神話だと、つまりこれは人間の頭の中から生まれた文芸作品であり、聖書のどの部分が、イエス様の思い出に行き当たるか、そしてどこの部分は人間の創作によって作られた箇所かなんていう議論が大真面目に交わされたりします。そして実はそういう考え方をする人は、私たちキリスト者、イエス様が本当に復活したんだと信じている人たちを、これは迷信にとらわれた割れんべき人たちだって考えるんです。そして少し時間がかかっても、これは徐々に啓蒙して キリスト者の過ちを正してやらなければいけないなんていうふうに同情してくれたりします。2番目の考え方は、イエスという人は確かに存在をしたけれども、しかしそれは宗教的な天才としてこの地上に存在したんだと考える人たちがいます。で、理性的に考える人たちにもイエス様についてそう考える人たちは多くいて、そういう人たちは主イエスに対して最高の褒め言葉を送ります。イエスというのは本当に高潔な道を教え、人間の生きるべき道を示している、その点では誠に偉大な人だ、歴史の中にそういった何人かいる、ブッダであるとかソクラテスであるとか、あるいは近いところだと誰でしょうか、ガンジーだとか、そういう人が挙げられるかもしれません。同じようにシュエスもまた私たちが自分の人生を生きていく上で非常に参考になる教えを語ってくれている優れた宗教的な、あるいは心の持ち方の指導者である。私たちはイエスの教えに学び、その教えを暮らしの中に応用していかなければならないのだ、そんなふうに考えたり教えたりします。でもそんなふうに第一第二の考え方があるのと並んで、もう一つの考え方があるんです。それはナザレのイエスという方が本当に神様のもとからおいでになった神様の一人の御子である方だ。そしてこの方は神様から与えられたある特別な務めのためにこの地上においでになったんだ。この方は十字架におかかりになって、そしてその苦しみと死を通して、実は私たち人間すべてが神様を抜きで平気で生きてしまうその罪をご自分の側に引き受けてくださった。十字架にかかって苦しんで亡くなることを通して、私たち人間の罪をあの十字架の上で滅ぼして清算してくださったんだ。そしてその後でこの死から復活をして、私たちに決して滅びることのない永遠の命があることを約束してくださっている。まさにこの方こそが、私は道であり真理であり命であるとおっしゃることのできる唯一の方であって、他の誰によっても救いは得られない。私たちが救われるべき名は天下にこの方の名前以外には人間に与えられていないと言われるような方だ、そういうふうに受け止める受け止め方もあるんです。これが教会が主イエス・キリストという方について受け止めてきている受け止め方です。私は道であり真理であり命である。イエス様ご自身がそう弟子たちに教えられたみたいに、まさにイエス様という方が、イエス様の歩まれたその人生そのものが真理なんです。しかもただ一つの真理です。そしてそのことを信じればこそ、使徒たちもまたその後に続く教会も、普通なら尊ばれるはずの寛容という事柄の限界に突き当たるんです。主イエス・キリストという方、十字架にかかってくださった方、そして復活した方が私たちと神様を結ぶただ一つの道である、このイエス様に直面してしまうならば、私たちはただ何に対しても寛容だなんていうことはできなくなるんです。あのイエス様こそがただ一人の救い主だからです。主イエス・キリストっていうのはイエス様が救い主メシアであると言っている言葉です。イエス様が救い主キリストであるという信仰の言葉が人間の口から語られ、そしてそうなんだと宣言される、そのところでは、その聞かされたことを私たちが本当ですというふうに言って受け止めるのか、それともそのことを否定してしまうのか、そのどっちかしかなくなるんです。そのことが実はこの日最高法院の場で使徒たちによって突きつけられた問いです。 この歌詞を聞く人は誰もが結局はこの問いに突き当たらざるを得なくなります。イエス様が十字架にかかってお亡くなりになったけれども、神様がそのイエス様を復活させられた、そしてすべての人の救い主として神様が立てておられる、導き手として神様への導き手として立てておられる。で、人たちはもちろんそのことを積極的に肯定する立場に立って、私たちはそのことの証人ですっていうふうに言うわけです。人たちはどんなことがあってもこの点を曖昧にすることはできないんです。1ミリだって譲ることはできない。人たちは自分たちがこれまでイエス様と一緒に生活してきて経験させられたこと、イエス様が私たちのために、自分たちのために十字架にかかられたこと、死なれたこと、しかし3日目に復活をなさったこと、そして弟子たちに新しい命を与える、そういうふうにおっしゃってくださること、その事柄について譲るわけにはいかないんです。したがって人たちは寛容でいられません。人間に従うよりも神に従わなくてはいけません、そういうふうに言います。人たちは実は全ての人を深く愛すればこそ寛容ではいられないんです。もしここで人たちがガマリエルみたいに寛容になってしまったらどうなるでしょうか。こっちの考え方もいいんだけど、そっちの考え方もいい、そんなふうにどっちつかずの態度を取ってしまうならば、それこそ神様が私たちすべての人間のために差し出してくださった出来事、一人子をこの世界に送ってくださり、十字架にかけ罪を清算させて殺す、そして復活させるという、その出来事が行われているのに、そのことを蹴っ飛ばして他のこともいいんですと言ってしまったらです、人たちはその時すべての人のための救いを、まあ、蹴飛ばすか横取りするか、そんなことになってしまうわけです。それは言ってみたら、せっかく神様から与えられている本当に大きな贈り物を人目につかないように土の中にうずめて隠してしまうようなことになります。で、そんな理由があるために、まあ、人たちはここでたとえどんなに憎まれ自分たちが殺される、そういうことが危険があったとしても譲ることができないんです。キリスト教信仰に生きる人はみんなその点では同じだろうと思います。私たちはあの十字架にかかり復活したイエス様が私たちの救い主なのだと、その点をどうでもいいっていうわけにはいかないんです。これは私たちが本当に信じなきゃいけないことだ、私たちのために神様が行ってくださったことなのだということを自分で受け止めなきゃいけないし、またできれば多くの人がそのことを受け止めてほしいと願わざるを得ないんです。ですからガマリエルは宗教的に寛容なんですが、キリスト教信仰に生きる人はただ寛容でありさえすればいいなんていうふうには言えないんです。むしろこの点では宗教的に不寛容と言われてもしょうがないと思っています。しかしたとえそうであってもキリスト教的な不寛容っていうのはある一つのことはしないんです。それは力でもって有無を言わせず他の人たちに信仰を強いるということはしません。キリスト者にとって唯一の武器は言葉です。そしてまた魂の剣と言われることがありますけれども、祈りです。苦しむことです。今日のところでも人たちはそういうあり方をしています。40節のところです。人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行った。人たちは力に訴えることをせず、むしろ不正な取り扱いをされることを喜びとします。耐え忍んで喜びます。非暴力不服従と言ってもいいかもしれませんけれど、 これがキリスト者の武器であり、キリスト教的不寛容の姿です。私たちはどんなことをされても、どんな仕打ちにあっても、あのイエス様が本当に救い主なのだ、そのことを曲げるわけにはいきません。だけれども、だからといってそうでない人たちを力ずくに滅ぼすというようなこともしないんです。しかしそんなことをしていたら、キリスト者はとっても理不尽な扱いをいつも受けることになって、そしてこの世で高ぶっている人たちの考えを改めさせることなんかできないんじゃないか、そう考えになる方いらっしゃるかもしれません。人たちはでもそんなことをちっとも心配してないかのようなんです。41節のところで、それで人たちはイエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜んで、最高本位から出て行って、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。愛も変わらず、イエス様はメシア救い主だと教えていたというんです。自分が実際に無知で打ち叩かれる、傷を負う、そういう状況下で人たちがそれを耐え忍んだというのは分かりますけど、喜んでいたというのは人間的には理解できないかもしれません。でもここにはそう書いてあるんです。使徒たちはイエスの名のために苦しむものとされたことを大変光栄だと思って喜んだんです。鞭打たれ苦しめられる、イエス様のことを述べ伝えるために本当にたくさんの苦労をさせられる、辛い思いもする、でも使徒たちは喜んで、そして再びあのイエス様は救い主だ、公然と述べ伝えたんだ、ここに言われています。そして実はこの単純さ、これは誠に強いんです。ガマリエルはこういう人たちの単純さをいさめることができません。ガマリエルはイエス様が救い主なんだと述べ伝えられていることについて、そうだとも違うとも言いません。肯定も否定もしません。実はガマリエルは大変寛容そうに見えながら、人たちが教えている教えについてまるっきり無関心で中立なんです。ガマリエルは人たちがイエスも救い主だと言っていようがいまいが自分には関わりがない、そういう仕方で実は人たちの言葉に自分の態度決定をしています。関心を持たないという仕方で、私はそれは受け入れないって言ってるんです。ガマリエルはキリストに対してはっきりした態度を取らない、どっちつかずです。このガマリエルにとってシエス・キリストという方、ただ一人の真理を示す方だっていうんじゃないんです。だから実はガマリエルはどんな真理にだっていい顔ができるんです。もしあの計画や行動が人間から出たんだったら自滅するだろう、でも神から出たんなら永遠に続くだろう、そんなふうに評論家みたいなことを平気で言います。で、ガマリエルが言った言葉というのは最高峰に動かして、みんな落ち着かせたんだとここに言われています。ガマリエルの言葉は一見もっともらしく聞こえるんです。確かに人間から出たもので一時的に繁栄をするけれど、すぐに廃れてしまうというものはたくさん世の中にあります。そんなふうな宗教もあるいは団体も世の中にたくさんあります。その一方で教会というのは圧迫され押し付けられた時代があったけれども、このガマリエルの時からずっと今日に至るまで続いています。いかにもガマリエルの言ってることは本当そうなんです。でもよく考えるとガマリエルが言ってることっていうのは半分しか当たっていません。この世には神様から出たものでないのに長続きするとか栄えているように見えるってものはあるんじゃないでしょうか。長く続いていることをもって、その事柄が本当に真偽だなんて保証になるわけではないと思います。人間が罪を犯して 神様から離れがちだ。それは長く続いています。私たち人間が地上の生活を終えて死んでいく、これも長く続いています。逆に神様がどこかの土地に教会を建てようとして伝道書を開いたけれども、それが続かないで終わってしまうということだって世の中にはあります。すると実はガマリエルが言っていることというのはどうなるのか。神様がから出たものなら長続きするだろう、人間から出たものなら滅ぶだろう、さも本当そうに言うんですけれども、それが本当かどうかは分からないんです。私たちはこういう事柄を考えるときにどうしたらいいんでしょう。おそらくそれを十字架と復活の光のもとにおいて考えるということが大事だろうと思います。イエス様が唯一の真理である方だからです。イエス様はご自身の十字架を指しておっしゃるんです。もし一粒の麦が死ななかったなら多くの麦は実を結ぶことはできない。復活の真理ってまさしくそれにあたります。私たちが自分一人だけで自分の信仰を誇ってずっと無限に長く生きたって、私たちの信仰は自分一人でとどまってしまうかもしれないんです。だけれども本当に私たちが死すものであるけれども信仰を持って終わりまで生きていく、その人生の終わりを見るときに、実は本当に自分は死すべき破れを持ってるけれども、この信仰に生きていいんだ、そのことに気づかされる人たちはたくさん出てくるんです。地上の教会ってのはそうやってこの世界に広まってきたんです。主イエスキリストだってそうです。イエス様ご自身真理だとおっしゃりながら若くして亡くなられました。神様から送り出された方、主イエスキリストはこの地上で流られてご自身のすごく大きな教団とか教会をお作りになったわけじゃありません。若干33歳で人間的な笑顔を輝かすこともなく、本当に惨めな仕方で、犯罪人として処刑されていきます。そしてそうであるがゆえに、ガマリエルはついにこの主イエスが神様の救い主であるとは真剣に信じようとしないんです。テウダが一時は栄えたけれどもやがて見放されて死んでしまったように、ガリラヤのユダが住民登録の時に大勢の手下を従えて放棄したけれどもやっぱり王にならずに滅んだように、人間から出たんだら滅ぶんだろうって、そういうふうにガマリエルは言います。ガマリエルの言い方で言えば、ナザレのイエスという人だって弟子を数多く作って一時は群衆の支持も受けていたようだけれども、しかし十字架の上に死んで終わった人だ。ガマリエルは内心ではそう思っているわけです。しかしここにいる私たちはガマリエルのことを裁くことできるんでしょうか。私たちにとっての本当の問題というのは、ガマリエルがどっちつかずの態度を取っているということではないように思います。ガマリエルがどうであるかということじゃなくて、他ならない私たち自身、ここにいる自分自身が、ペトロが語り、使徒たちが語っているその事柄に対してどうこれを受け止めて生きるのかということが問われるんだろうと思います。あなた方が木につけて殺したあのイエスを神様は復活させられました。救いのための導き手として、救い主としてイエス様が高く立てられています。あなたは死すべき破れを持った人間ですけれども、しかし今そのことを信じて本当にイエス様のものとして生きていくことができるんです。そしてそれはこの地上の間だけの事柄ではなくて、あなたがこの地上の生活をすべて終えて死を迎えるときにもなお真実としてそこにあります。人たちはそのように公然と最高法院で語りました。私たちにとって本当に大切な事柄は、この人たちが言ったことを自分はじゃあどう受け取るのかということだろうと思うんです。私たち自身の中に今日ガマリエルのようなどっちつかずの精神があるのじゃないだろうか。 そう振り返ってみるのがいいことではないでしょうか。この使徒言行録の記事を聞くときに、私たちは自分の中にガマリエルみたいなためらいばっかりがある、そのことに気づかされることもあるんじゃないでしょうか。でもそのためにです、せっかく神様が差し出してくださっているあのナザレのイエスという方こそ救い主なのだ、それをもし私たちが本当に受け取らないまま終わってしまうのであれば、それは残念なことだと言わざるを得ないと思うんです。神様はガマリエルに対しても、実は主イエスキリストと出会うように出会いの場を設けてくださっています。最高法院の場で、あのイエスこそがあなたの導き手であり救い主なのだと人たちの口を通して聞かせてくださっています。私たちも今そうなんだろうと思います。私たちは今この礼拝の中で、主イエスキリストという方がおられる、その方こそが本当にあなたをどんな時も伴ってあなたの命を支え持ち運び生かそうとしてくださる救い主なのだ、そう聞かされています。神様がそのように私たちを永遠の命に生きる者へと導こうとなさっているということを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、人たちが最高法院で命の危険に遭遇したときに、ガマリエルはその人たちの命を大変穏やかに救ったかのように見えますけれども、実は人たちが命を懸けて伝えようとした事柄を曖昧にし、そのことに関心を払わず、あなたが私たちに与えようとしてくださっている誠の救いを拒絶した、そのような在り方をする本当に残念な人物であったことを聖書は私たちに語っています。しかしそれはガマリエル一人のことではなくて、実は私たちに向かって救い主イエス・キリストに率直であるように招いてくださる言葉であることを改めて思い感謝をいたします。私たちはあなたが目を留め心を留めてくださり、この私たちのために、この私のためにイエス様が十字架にかかってくださったのだという救いの言葉を聞かせてくださいます。私たちに一人一人与えられている自分の命と人生を通して、そのことを心から信じ、それに従い受け入れて生きるように招いてくださいます。そして私たちが地上の生活を終えるときにも、なおそのことが真実であることを証ししてくださることを感謝いたします。私たちの人生の中には耐え難いほど辛く悲しく寂しい思いがあったり、また砂を噛むように本当にやるせない日々が訪れる時がありますけれども、その時もなお私たちのために主イエスキリストが確かに十字架にかかって罪を清算し、そしてそこでなおあなたは新しい命を生きていいのだと招いていてくださることを感謝いたします。どうか主がいつも私たちに伴い、私たちに一日一日そこを生きるように導いてくださっていることを聞き分けることが許されますように、誠に命の主が私たちに伴い招きを与え、信じて従うように導いてくださっている、その導きに率直に応えるものとしてくださいますように。そして私たちもまた自分が生きることを通して、この地上の一生すべてを用いて共に生きる隣人たちに、また兄弟姉妹や親しい家族たちに、この救い主こそ本当に私たちがより頼むべき方であることを身をもって証しして、終わりまでを歩む幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。